京子のアメリカへゴー。こんにちは、パーソナリティの京子です。今回はアメリカへゴー第43回目の放送です。この番組は寝ても覚めてもアメリカ大好き私京子がアメリカの魅力を存分に紹介するインターネットラジオです。本日は2月25日の日曜日。2月なりに寒い日もあればさ、なんかおかしくないってほどあったかい日があったりね、ほんと寒暖差の大きい今日この頃ですが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。そうそう、私事ですが、私ね、このね、2月25日っていう日ね、なんかの節目になったりすることが多い日なのです。例えばね、大好きな高校の卒業式が2月25日だったり、そしてそしてその10年後には大好きなアメリカへ旅立つわけで、なのでね、今日もきっとね、何か大きな出来事があるはずと少々ね、ワクワクしている京子です。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、前回のカレッジの話に引き続き、大学での授業の話を中心に、大学を卒業するまでのいろいろ面白いエピソードを交えてお話ししていきますね。さてさて、カレッジを経て私は大学へ編入するわけなんですが、大学ではね、個々の専攻、メジャーと一般教養を取っていくわけなんですが、やはりさ、みんな自分の専攻はかなり力を入れるじゃないですか。頑張るでしょ。でも一般教養ってね、あんまりじゃないですか。それで成績の良し悪しを測るのにね、よくね、 GPA っていうのを使うんだけど、 GPA とはグレード、ポイント、アベレージの略で、要するにトータルの平均を表す値なのね。だからいくらさ、手を抜くって言ってもあんまり良くないさ、成績を取るとこのさ、 GPA が下がるから、みんな好まないわけなのですね。なので一般教養も何を選択するかだけど、もちろんね、興味ある部分を選ぶんだけど、学生同士でほら、どの先生のどの授業が点数取りやすいよとか回ってくるわけよね。私はカレッジの時、栄養学面白かったし興味あるから、大学でも引き続き取ることにしたんだけど、やばいの、すっごく難しいじゃない。そう、栄養素の話はね、相変わらず好きなんだけど、でもここではさ、それにとどまらない、体の中でどのように吸収や消化もされていくとかいうね、ことを習うのね。なので内臓の名前が出てきたり、生物学的なことをね、するのね。私ね、そういうの好きじゃないし、何を言ってるのか実はさっぱりわかんないのね。このままじゃやばいやばい。そうそう、そんな時のためになんか応急処置があります。1学期に1度だけ使えます。成績のね、グレードは ABCDF の5段階ですが、 F はもちろん欠点ね、単位はもらえません。 D はギリギリ単位はもらえますが、 D を取るとさ、そう、この GPA のね、平均点がかなりね、下がるので、応急処置を使います。それはグレードをもらわず、パスかパスではないと判断されるもので、もちろんね、D 以上の成績を取らないとダメなんですが、D をつけずにパスできるというものなのです。で、成績表にはクレディットかノンクレディットと表記されるだけです。平均点には響かないものが、なので、これを利用して、そしてこれを利用したにもかかわらず、この授業はパスできるギリギリのラインでパスしたのでした。さあ、大変。さてさて、このね、グレードが決まるテストなんだけど、この成績の評価の仕方が2種類あって、それは先生によって違ったり、初めの授業で先生がどっちにすると多数決を取る場合があります。この2種類というのが、固定されたものとカーブという2種類のものです。さて、どちらがいいのだろう。固定されたものは、まあ言えば A は何点以上、F は何点以下といったものです。なので赤点以上を取れば欠点にはならないのです。そしてこのカーブというのは、その名の通りカーブをつけるのです。この場合はクラスの何人かは必ず欠点になるのです。 要するに上から何パーセントが A で下から何パーセントは欠点をつけられることになるからです。さあ皆さんどちらがお好きといった感じですね。そんな感じで点数はつけられていくのです。それではあといくつかの授業内容やそれにまつわるエピソードを紹介していきますね。さてさて、では一般教養の分野から、一つはある先生のジャズを取ることになったのです。音楽は好きだよ、好きだよ、特にねジャズに関してでも思い入れはなかったけど、この先生のねジャズのクラスは点数が取りやすいということで取ったんだ。テストが簡単だとね。ところがどっこい、私にとってはそうでもなかったじゃない。さてさて、またまた大変。そんな私に助け舟が出ました。授業によってはこれがあります。エクストラクレディットと呼ばれるもので、エクストラなので余分なと訳すのかな、日本語ではよくわかんないけど、まあ言うたら特別な余分なポイントですね。そのエクストラポイントで点数を稼ぐことに、その内容がロサンゼルスミュージアムのね外の広場で無料のジャズコンサートが開かれてて、それをね鑑賞してペーパーを書くというものなのです。でもチョンボはできません。そこには必ず先生が来ていて、先生のサインをもらわないといけないのです。私は真面目にそれに参加しペーパーを書くのですが、何ジャズの感想何書けばよいの、わかんないよ。でも適当に書き、よしクレディットゲットと、まあクレディットをゲットしたんだけど、2回ぐらいは自分でなんとか頑張って書いたんだけど、さすがもう無理、書くことないと困った私はルームメイトを連れて行き、一度ペーパーを書いてもらったのです。ジャズの感想だよ、今思っても難しい課題だよね。そうやってなんとかこのジャズのクラスも、成績をパスできることになるのですが、このジャズのクラスでね、ものすごく印象に残っていることがあるので、それを一つ紹介するね。もちろんねクラスではジャズの歴史とか学ぶんだけど、映像などを見るんだけどね、ジャズってさほら黒人発祥の音楽でしょ、そういう映像もね見るんだけど、本当にさその昔はレストランやいろんな場所、乗り物などでさホワイトオンリーって書かれてるところが多々あるんだよね。それは日本でもせ習ったことあるけど、あるんで知ってたけど、実際なんていうの、それを映像で見るとなんかものすごく衝撃的だったことをすっごく覚えてる。そして私は思ったんだ、私が1950年代60年代のアメリカに憧れてここまでやってきたんだけど、実際その頃私がここにいたら本当は差別されていたのかななんて思ったりもしたのです。だからといって私のアメリカ大好き熱は下がることはないんですけどね。そんなジャズクラスの話でした。ではあと3つほどのクラス紹介しますね。まずそうそう、私はビジネスメジャーね専攻なんですね。それでね、その専攻の必須でマネージメントやマーケティングを取るんだけど、このあたりのクラスでなんていうの、400番台を取るのね。その400番台とはイメージで4回生が取るというクラスのイメージです。なのでだいたい300番台の同じクラスをパスしていることが前提という感じです。そしてね、この400番台のマネージメントのクラスも必須なんだけど、このクラスを取るにはもう一つクリアしておかないことがあり、それが WPE といったもので、 WPE ね、ライティングプロフェシエンシーエクザムで、プロフェシエンシーとは熟練したとかそういうことみたいなんだけど、ライティングがちゃんとできてるかのテストです。でね、これはネイティブインターナショナル関係なく全員パスしないといけないテストなのね。で、回数に限りはなく何度でも受けれます。テストはなんていうの、その場で題材が与えられ、時間内でエッセイを書くといったものです。ネイティブでも1回ではパスできないものです。難しい単語や言い回しは一切必要ないのです。エッセイとしてちゃんと成り立っているか、そして間違った文法や単語のスペルを間違わないといったことを気をつけるのです。私も何度か受けました。最後受かった時のテーマは今でも覚えてます。あなたの一番最悪だったワークはでした。このワークとはもちろん仕事でもいいし、プロジェクトでも何でもいいのね。どう最悪だったのかは述べていくのです。それを書いてなんとかパスできたのでした。 ではあと2つのクラスを紹介するね。1つはマーケティングのクラスです。これはせメインはグループワークでした。私はインド人と日本人のグループになりました。このメンバーで1学期をかけてプロジェクトを完成させ発表するという形になります。その時私たちに与えられた題材がバリカンでした。今からかなりそら前の話なんだけど、その時でさえなぜ今更テーマがバリカンなのと私たちは不服たらたらでした。このバリカンを売るためのマーケティングを計画するのがこのクラスのプロジェクトでした。そう、グループワークの開始です。まあでもなんとかクリアでしたね。はい、それでは本日最後のクラス紹介です。エコノミックの話です。これはマクロエコノミックといってエコノミックですので経済のクラスです。マクロなのでグローバルといったレベルのクラスですね。クラスもそこそこ難しいんだけど、私ね意外と好きみたい。このクラスにはエクストラクレジットがありました。もちろん私はやります。内容は新聞から何か記事を一つ切り取ってそれを分析するといったものです。なんとなんとこれを出すとさ、エコノミックコンテンツは私満点でした。でもね、英語の部分が半分ぐらいしかなく、くそーってね。でもね、仕方ないですよね。それでもね、エクストラポイントはゲットだもの。よかったよかった。そして最後にね、自慢なんだけど、このクラスのテストもそこそこ難しかったんだよ。そしてテストが返ってきました。先生が前のボードに A は1人と書いた。うわ、私やん。ってことはこのクラスで私一番？すごくね。ネイティブもインターナショナルも差し置いて私エコノミックのクラスで一番取ったんだよ。すっごいよね。嬉しかったな。そんないろいろ授業たちのお話でした。さて、今日のテーマはいかがでしたか？そう、オープニングでもお話ししましたが、今日は2月25日です。春もね、そこまでやってきてますね。梅がちらほら咲いてたりね。梅の花なんだけどさ、白いお花あるじゃない？白っぽい梅の花のつぼみねで、とっくに大きいつぼみがさ、たくさんついてるとさ、うん？これはさ、ポップコーンのなる木なのかなって思わない？私はいつもそんなことを思いながらふらふらと歩いてるのです。そしてそんな私、京子は、FM ラジオでもパーソナリティを務めています。一つは西東京 FM の日曜日午後8時のフューチャリンクレディオという番組です。そしてもう一つが木曜日午後8時の調布 FM のミドルエイジカフェという番組です。どうぞ皆様、西東京 FM、調布 FM をチェックしてみてくださいね。それでは今日はここまで。また次回。